どうも皆さんおはようございます。
今
日は収録会ということで朝早くからお集まりいただきましてありがとうございます。当 NPO もですね、設立しましたのは5年前でございまして、それから新しい農業とか観光立国とかまあこういろいろ政治を絡めて動かしてきたんですけども、まあ国民運動ということで動かしてきたんですけども、まあいよいよことがここまで日本も世界に極まりますと、これは日本再生しかない、本当にその言葉 NPO の名前通りのことをこれやるしかないということで、昨年の12月ぐらいから、まあ、改めてまた、体制を作り直しまして、いろいろと、新しい活動をやっているところでございます。で、多くの会員さんには来ていただきましてですね、まあ、本当にこの運動が盛り上がってきたなというのを感じております。まあ皆さんよく政治に対していろんなご意見があるかと思いますけども、まあ、私もありますけども、ちょっとゆっくりやったら座って喋らせていただきますが、政治家を動かしても国が動かないっていう現実を皆さんまずご理解いただきたいと思うんですね。何かやろうとした時に政治家に話をして、政治家が理解してくれたら物事が日本が変わると思うと、それだいぶ違いますので、政治家が動いても変わらないことの方が今世の中多いと思いますので、政治家にしてみますと、その何ですわね、その24時間役人に取り囲まれて生きておりますから、まあそのあまり変わり映えがしないわけですね。何言ったってね、話聞かれた女ですから。その役所がもう疲弊してますから、疲弊した人たち相手にですね、いろんなこと言ったって何も始まらないわけです。じゃあっていうんで、その声をかければいつもの業界のメンバーが集まりまして、これまたもう変わり映えなしの人たちでありまして、ですからこう、なんていうんでしょうかね、今までのこの政府とそれに連なる人たちは完全にこう衰退しちゃった人たちが多いんで、まあそこいくらついててもですね、まあ新しい日本は生まれないわけであります。で、我々がこの NPO でやってますのは、要するに国民運動ということなんですね。その組織はこうおかしくなっちゃってるところですが、まだ人はまともな人たちは結構日本残ってますので、まともな人たちをこう一本釣りでこう引っ張り出してきて、まあそういう人たちからまあ意識を変えて、る人たちを増やしていこう、そんなことなんですね。やっぱり政治もですね、国民が変わったら変わるんですよ。よくうちの藤原事務所の健康やり直しクラブの土橋重隆先生がね、医者を変えるのは簡単なんだと、患者の意識が変わればすぐ医者は変わると、まあ、言ってます。あの通りなんです。国民の意識が変わりますと、政治家もですね、あ、こうしなきゃいけないんだと思いますから、立ちどころに変わってまいります。ですから私はですね、日本再生という言葉だけでもね、こう広まっていくことがまず第一だと思いまして、それはその、まあ、このまま行ったらこの国は潰れて皆さん生きていかれなくなりますよということと、もう一つはやっぱりその再生には再生のやり方というものがあるんで、まあ、とにかく再生の手順を踏んでいけばですね、再生するんだと、再生してさせていこうと、そういう思いをですね、こう広げていただくことがね、まあ、まずは大事なことかなと、まあ、そんな感じをしておりまして、ですからこの、永田町に通ってもですね、世の中動きませんので、やっぱりこう国民運動という形でね、しかも組織という形じゃなくて、この人という形でね、この変えていこうと、良くしていこうという思いを広げることが非常に重要じゃないかなというふうに今思ってこの活動をやってるんですね。私はもう前から日本がこういう状態になることはイメージでなんとなくも感じておりました。アメリカの会社にいてバブルが崩壊した時のですね、もう1991年ぐらいにはですね、あ、これはもう日本もアメリカもこれは終わるなということは、まあ、仕事していて思いましたんで、これ終わったらすごいぞと、全部やっぱ変わって静かな時代になるということを、まあ、当時から感じておりました。それで、まあ、やがてそれが本当に日本もアメリカも現実のものに今なってきてるわけですけども、その新しい時代はどうなるんですかっていう人がよくこういますけども、それはやっぱ足元に広がってるというふうにご覧になっていただいたらよろしいと思いますね。時代の変わり目というのは、まあ、量子的なこの変化をいたしますので、未来のことがもう今起きちゃったりするってことよくあるんですね。小さな規模で、あるいはそのどっかの、政党の幹事長みたいに、まだこんな人生きてたのっていうのがですね、生きてることもあるわけでございまして、 やっぱりこの一斉に切り替わらないでその時間の境目というのはですね、結構こう前後が入れ替わることがあるんですね。ですからそういうのを見てますとね、実はねそんな難しくないんです。どんな時代が来て何がどんな時代が終わっていくのかということは、その今目の前で起きていることをよく見ておりますと、これはそんなに難しくないんじゃないかなと思うんですね。やっぱり本当に一つ言えることは、縦から横に変わったということ、変わるということ、これは本当にすごいんですね。ですから私どもがですね、国民運動という形でやるときに組織を動員しない一番の理由はそこにあるんです。例えばですね、本当にその、まあ、売名的と言っちゃ怒られちゃいますけども、その、日本再生プログラム推進フォーラムをですね、一大政治勢力にしたりとかね、そういうバカなことを考えるとですね、それは例えばね、こう、組織と連携するのはいいわけですよ。どっかのね、会員さんの多い経営者だとか、宗教団体だとか、なんとか組合だとか、そういうところと提携してみんなでやりましょうと。まあ、薩長都比じゃないけどさ、ねえ、そんな風にしやればいいんですけどね。いや、そんなことは全く世の中変わらないわけであります。じゃあ、そういうね、組合の幹部がですね、組織の幹部が何かと提携することになったと。それを見て、その組織の中にたちどう思うか。またなんか変なことしてんなと、うちの幹部はと。あなたたちは自分の生き残りのためには何でもするなと。思って、それっきりなんですね。有名人を連れてきてもそうですね。有名人をですね、看板とのように使ってきてやったってですね、またあの人なんか言ってるわけなもんでございまして。ですから、要するに、組織としてこういいとか悪いとかいう時代じゃない。考えてみれば明治維新だってですね、薩長都比と言うんですが、あれ薩長都比の藩が丸ごと動いたんじゃなくて、その中のですね、言ってみれば脱藩者に近いような人たちですね、こう中枢から外れた人たちが動いたわけでありまして、藩が丸ごと動いたわけじゃない。だから時代の転換点というのはですね、こう各組織の中にね、まだら状に次を担う人たちがいるんですよ。各組織の中にまだら状にいますので、まだらな人たちをこう集めてくるっていうのはね、言ってみればこう、砂の中にね、海岸に行きまして砂浜があります。そこにですね、磁石をこう入れてですね、ぐっとこう、砂かき混ぜてると自然にこの、鉄がね、磁石にくっついていくんですけども、まあ、ああいうやり方しかないんですね。だからいくらこう、なんか組織をいじくってみてもですね、次の時代を変える人たちっていうのは集まってこないんですね。だから縦の組織ってのは特に本当にそうなってますよね。だからもう政治がそうだし、農業も業界も様々な宗教団体もみんなそうでしょ、ね、大手の会社もそうですよね。まあそう考えてくるとですね、本当にその時代の変わり方一つとってみても、なんか本当に変わってるのと見えるぐらいにしか見えないんですよ。これ外側から見ると組織は動かないんですから。組織の言ってること、組織のやってることは昨日とあまり変わらないですね。しかしそれがどんどん変わらないっていうところに問題があって、変わらないからだんだん問題がひどくなっていくんで、で、その中にいたたまらない人たちが出てくる。で、その人たちが、まあ、気持ちがどんどん離れていくわけね。その今までの組織から。だから組織はですね、最後もう畳みかけるようにですね、おかしくなっていくんですね。昨日はやっぱ検察、昨日一昨日やっぱ検察がもういよいよおしまいなんじゃないでしょうかね。例の、足利事件ございましたね。あれでその再審が行われて当時調べた検事が出てきてですね、突っ張っちゃったんだね。お詫びの言葉は一つもないんだね。いや、やっぱり決定的な証拠出てきちゃって、ああ、もう検察はおしまいだと。やっぱり検察は悪党なんだと。悪党がその善人をですね、こう、いじめてると。インテリアクだなっていう姿はですね、はっきりこう、マスコミに出てきたんですね。ああいう決定的証拠出てくるとですね、そこから本気で組織の解体って始まるんです。やっぱりこう、なんていうんでしょうかね、時代は一旦極まってね、これじゃダメだっていうのが出てくるとね、一気に崩壊していくんです。で、ですから、検察もまあ、あれでね、小沢氏のことも含めてですね、どっちもどっちって話になると思いますよ。小沢も悪いけど、検察も悪いんだったらどっちもどっちだと。だから要するに、雑巾が汚いのか床が汚いのかと。どっちも汚いわよと。汚い雑巾で床拭いたって、帰って床が汚れるわと。まあ、簡単に言えば検察もそういう取り扱いになると思いますね。ですからね、こう驚くべきことにですね、世の中ですね、そういうこの変化を免れない組織はなかなかないんでね、どこ行ってもこう古いやり方してね、縦の統制で乗り越えようとしてる人がみんな同じ罠にはまって、で結局その中でまともな人たちは出てくるわけですね。もうみんな出ていっちゃってね。ですからそういう意味で言うと、今の時代はですね、本当にその縦の中のモザイクの光るものだけがだんだん外へ出てって、 この組織の中がスポンジ状に空洞化しているという、まあ、こんな感じですね。で、この出てった人たちを今度もう一回集めなければいけない。ここがですね、まあ、我々の NPO がやろうとしているところなんですよ。それはまず第一にですね、こう思いっていうものがあるんですね。思いっていうのもですね、本当に人それぞれだと思うんです。で、特に今回はですね、もうその何千年も前からですね、ここでとんでもない転換が起こるよと予言されていた通りのことで、それはですね、世界のいわゆる覇権というものが本当に消えそうなんですね。覇権が消えていく、そういう時代というのはですね、その頼るものがなくなるんですね。だから自分でこの考えていかないと、自分で自律的にこの羅針盤を持って生きていかないと未来が開けない時代なんですね。そうなってくるとですね、まあ、やっぱ思いも皆さん見られますわね。昨日もあるところで講演会やっておりまして、83歳の方がおいでになりましたよ。女性の方で初めて私の話を聞かれるみたいで、もうね、いつもね、金融経済の軍事の話してましたら、もう目の前で半分口をポカンと開けてずっと私の顔見てられるんですね。で、こう言われましたから、ご質問いらっしゃいまして、私は初めて伺いましたけど、何にもわかりませんと。83歳で定期預金だけ持ってるんですが、どうしたらいいでしょうかと。
いや、定期預金だけ、まず置いといたらよろしいですよと。
それをまず動かさないでおいてですね、あとはいろいろね、まあ、元気のいいこと、ご自身が元気にならないことやっていかれたらどうでしょうかと、申し上げましたけども、この、顔がどんどんどんどんこう、あ、なんて言いますか、驚き、呆れ、どうしようって顔っていう姿、83歳にもなってね、やっぱこれがですね、今日本の象徴みたいな感じだと思うんですよ。だから思いっていうのもね、とりあえず今の現実の自分の生活とか仕事がね、こう順調にいってる時の思いと、それが壊れた時の思いはね、だいぶ違ってくることがあるんです。したがってですね、要するにそういう時っていうのは、そのやっぱりこう仲間がいないとですね、完全に孤立しちゃって、何が正しくて何が間違ってるのかも自分で自分の判断がつかなくなってしまうんですよ。言われた通りやっていたと、新聞にこう書いてあったか、その通りやってみたと、でうまくいかないと、で一体何が正しいのかと、で全てが嘘のように思える。でも全てが嘘だと言ったら、今ね、自分がこれから何していいかもわからなくなるから、まあ、こういう人がね、世の中に満ち満ちてるわけですね。でやっぱりもう私なんか自分でね、その会社 やるって言いますか、そのソロモンブラザーズを辞めてもう何年、17年にもなりますから、まあはっきり言って一人でこうずっと自分で考えて自分で道を切り開いてやってきたつもりでございますけども、まあ振り返ってはもう一回やると言われたら嫌だね。もう一回やると言われたら嫌だね。もういいよね。あとなんかもう面倒くさいことあったら遠山でなんか静かに暮らしようかと思いますが、まあそれはともかくですね、それはものすごいやっぱり不安の中にいなさいます。でもやっぱりこの不安があるからやっぱり鍛えられていくんですよ。それが一番大事なことで、やっぱりこう右から左にですね、この次のなんか仕事があるとか次の生き方があるうちはあんま変わらないんですよね。その観光バスのようにですね、一つなんか見終わったらね、バスに戻ってそのちょっと昼寝をしたら次のなんか観光地に行ったと、でまた楽しかったと、そういうふうな時代ってのはやっぱ気持ちは変わらないんですよね。ですから私もこの17年間いろんな方々見てますと、苦労の花の咲いた方ばっかりですよ。今元気の人たちは苦労の花が咲くってことはありますけどね、今元気の人たちみんな苦労の花が咲いた人たちで、苦労の花が咲かない人たちはね、まあ幸せっちゃ幸せなんですね。でもね、先ほどのこの83歳のおばあさんみたいに最後でびっくりするんですよ。一番最後でなんか全然違う道に来ていたと。なんかどことか歩いていったら突然でなんか通行止めと書いてあると。まさかと思って行ったら本当に通行止めなんだと。どうすりゃいいんだったら、ね、なんか前に進む道は全然違うところにあって、もうとにかく、あぜんぼうぜんということになる人が本当に多いんですよね。だからこの17年間見てるとですね、まあそうやって思いがだんだん外れてきちゃってですね、その叶わんと。えらいことになったと言った人からむしろ再生のチャンスをつかんでいったような感じがするんです。反対にまあね、いい意味でそのあまり苦労を受けなかった方たち、ね、しかしやっぱりその生活の基盤とか仕事の基盤においてね、古いものにこう依存する人たちはですね、今頃大変なんですよ。で、その寄って立つ基盤の部分がもう国家のね、破綻みたいな話になってきてるわけですから、そうなった時にその、たまげちゃうわけでしょ。だったらね、 たとえ今の自分は幸せであっても、もう10年前からこんなこともあるかなと思ってね、まあいろいろ考えて工夫して、ね、ライフスタイルなんかもね、もう一回考え直してみたら、そんなに大きな問題は起きなかったはずだと。しかし、何にも考えないでいたために、今なんか腰が抜けちゃってですね、呆然としちゃって、もう何していいかわからない。これはかえって不幸なことになってしまうんですね。だからこの17年間私見てますと、人の不幸も幸せもですね、実は一概には言えなくて、私は本当に困った、厳しいと言ってる人が実はある時になるとですね、いや、なんか、あ、これが21世紀ですな、というような気持ちになってる。反対にですね、そんななんかめんどくさい手は何でもですね、生きていきますよと思ってた人がですね、最後になって慌てふためく。まあそういうことを本当にこう、よく見ているんですね。で、やっぱりその思いをこう、いろいろ集約してくるとですね、まあそういう、まあいろんなことあるんですが、最終的にじゃあどんな思いに皆さん執念していくんですかと。いうのを見てると、やっぱりそれは21世紀型みたいな感じになってきておりまして、例えばその、本当にこの、エネルギーを集中化させることに対して皆さん嫌悪感を持ってるんですね。21世紀、まあ、我々の法来もそうですけども、私は21世紀の形を作る、人でも街でも経済でも、その一番のですね、ポイントは戦略的な低エネルギーだと思うんですね。エネルギーのですね、使いすぎって言いますか、猛烈なエネルギーを集めて、よくさん声で写真撮ってくる、はい、猛烈なエネルギーを一箇所に集めて巨大な力を出すっていうのがやっぱり20世紀の特徴だったんですね。まあ20世紀と言わないまでもですね、まあその近代の特徴ですよね。まあ15世紀ぐらいから始まる西洋の近代の非常に大きな特徴は、エネルギーをとにかく一箇所にものすごく集めるんですね。で、巨大なエネルギーを駆使して、その何かを動かすというのがですね、これがやっぱりその、今までの時代の特徴なんですよ。例えばですね、政治なんかそうでしょ？民主主義は何ですか？数でしょ？だから数を集めなきゃいけないんですね。それから例えばエネルギーでありましたってですね、水車を回してね、そこでその粉を引いてんじゃなくて、どっかで水力発電所を作って、電気を引いてモーターを回して粉を引けと。で、水力発電所でもっと大きなエネルギーをじゃあ、ね、今度、化石燃料を燃やせと。で、それでまたね、今度は原子の力を借りろと。原子のエネルギーをね、取り出せと。だから、とにかくですね、ものすごいエネルギーが必要だという時なんですね。それから、例えば人の声だってですね、普通に喋ったんで聞こえないと。じゃあ、マイクを使え。ね、スピーカーを使え。それでそれでも足りない。じゃあ、今度、ラジオを使え。テレビを使え。とにかくですね、人の声もですね、普通に届かないところに、ね、地球の裏側まで、地球全体にですね、人の声を届かせるような、まあ、巨大な声にしてこう喋るとかね、まあとにかくもうエネルギーなんですよ。ですから物質文明という言葉をよく使いますけどもね、まああれはその、いろいろねその意味がありますから一概に言えないんですけども、その物の形を変えるためにものすごいエネルギーを使った時代でもあるんですね。結局ですね、その政治が変わり、今言った形で、そのマスコミって言いますか、人の声も大きくして、結局何やったかって言うんですね。結局じゃあ原子力発電所まで作って何をやったかよく見るとですね、やっぱ物の形どんどん変えていったんですね。例えばその、今言った粉引きの話しましたよね。その、麦が取れました。で、それを粉を引きました。で、そこでパンを作って食べました。それじゃ飽き足らないからですね、この粉を作ってですね、それをさらにこの化学分解してですね、なんかさらに薬品みたいにしてですね、その薬品同士を混ぜて知らないその薬を作ってみるとかね、とにかくものすごい加工に加工を重ねるわけですよ。例えば携帯電話ってございますよね。携帯電話ってこれ元は皆さん石ころから作ってるんですよ。知ってますか？これ携帯電話の元は石なんです。鉄が含まれている石とか、銅が含まれている石とか、石英が含まれている石をですね、集めていくんですね。で、この石を砕きましてですね、で、石を砕くぐらいならその場でもできるんですね。その、まあ昔から日本にも鉱山とかありますから、こう砕いてね、あらかた精錬するぐらいまでできる。そこまでなんですよ。それがね、こう、いつの間にかこの携帯電話になって、これ無線機なんだね。しかもこれが世界中に基地局があって、地球の裏側までこういうのが届くわけですよ。ここまでやるには、膨大な人と金と技術を一気に集中させないと絶対にできないことなんですね。
一旦できてしまえばね、これ車と同じでね、一旦走り出してしまえばそんなに多くのエネルギーは追加的にはいらないかもしれませんけども、最初にこういうことやるにはね、猛烈に激しいエネルギーがいるんですよ。だから結局やっぱりそうですね、そのこの500年ぐらいの時代というのはですね、とにかく猛烈なエネルギーをかけて、ものすごくエネルギーを一点集中させて物の形を変えてきたわけですね。で、それは一つやっぱり精神という意味でも随分変わったところがありましてね、例えばその前の中世の時代という時代がありますね。これはもうやっぱりその自然と共に生きるという、まあよく言えば自然と共に生きるという時代でございますから、自然に逆らうことはしないわけですね。自然の恵みを生かして生きるというのは基本的な考え方ですね。しかしやっぱりそれだとね、物事進化しないわけですね。特にヨーロッパなんかは皆さんご承知の通り、中世の末期はもうペストも流行るし、ひどいことになってですね、もう日もさちも行かなくなったわけですよね。近代って言いますか、その、もうとにかく自然の恵みの中で生きてったらね、もうどうもならんという考え方はですね、その前の極度に悲惨な時代から生まれてくるわけですね。あまりにも自然と共に生きる生き方がね、悲惨だったから。まあ、当時は技術はあまりありませんし、変な宗教も流行ってましたからね。だからもう何とかしようと積んでですね、飛び出していったのは近代です。だから近代をね、その生まれた時から見ればですね、まあ無理もないところがある。だからその西洋文明とかこの物質文明ってのはさ、勇気が大事にしますでしょ。例えばね、飛行機だって空飛ぶわけね。空ね、鳥でもないのにどうして空をね、飛ぶか。しかもそれ安心して飛ぶか。あるいはですね、ね、高層ビルのですね、俺のいい家だと。高層ビルの40何階の最上階。最近はなんかですね、1000メートルのビルを、870メートルのビルを作るやつもいると。この一番上がいい部屋だと。普通思わないですよ、そんな危ないところ。ねえ。崩れたらそれっきりじゃないですか。こんなとこ何億円も出してね、これが俺のいい部屋だと言って買う。昔の人に来てみればね、頭おかしいとしか思えないと思いますよ。空の上にね、あんた落っこってきたらどうすんのと。ね、普通は思うわけ。しかし落っこってこないという安心感がある。あるいはその上に住むことに対する勇気ってものがある。これがやっぱりね、その今までのこの西洋文明の原動力ですよね。だからね、その今の時代をこう見ておりますとね、基本的にそういうそのエネルギーに対する、エネルギー集中化して作ったものに対してやっぱり人々がね、疑問を持ち始めてるわけですよね。なんかそのビルもですね、6階以上高いところ住みますと精神が不安定になりますとかですね、あるいはなんかそのね、年がら年中電気をかけてですね、その気温を一定保つのはやっぱ良くないと、四季折々の寒暖の変化もある程度あった方がいいとかですね、その飛行機ばっかり乗り回してんじゃなくてですね、少し道も歩きましょうとか、自転車も乗りましょうとかね、食べ物なんかもですね、もう少し自然に合わせたものを作りましょうとか、まあそういうことを皆さん言い出しますでしょ。だからみんなけしからんと言ってるポイントを見るとですね、やっぱこの近代の500年ぐらいにものすごいエネルギーをかけてですね、なんか作ったもの、反面でこれ便利なもんなんだけど、反面でですね、なんか違うなと皆さん言い出してるわけですね。それからこのエネルギーをたくさんかけるっていうことはね、そのもう一つ別の観点から言いますとね、これピュアになっていくプロセスなんですよ。純粋になっていくプロセスなんです。衛生的になっていくプロセスなんです。まあ自然界ってね、本当にね、こう混ざってるんです、いろんなものが。例えばその今ね、携帯電話は石ころから作るって言いましたけど、元の石ころはね、鉄鉱石でもその銅鉱石でもね、鉄や銅はほとんど入ってないんですよね。見たらただの石ころですからね、俺どうやって鉄が銅が入ってんだったら多少色が違うとかね、言われりゃわかるぐらいのもんで、素人が見たらただの石ですよ。で、その、結局そのエネルギーをかけて分離するんですよ。分離。鉄とか銅とかそういう有用成分、それ以外をこう分離していくわけですね。だからその、例えば薬品だってそうですよ。薬品のもとは自然界にあるものでしょ。自然界に あるものを加工して化学的に反応させたりして薬作りますから、もとはやっぱり地球上にあるもの、世の中にあるものですね。これはどこピュアにピュアに、どんどん純粋にしていくんですね。純粋にしていくとね、これ衛生的だと思われるわけですよ。組織もそうですね。いろんなこと言うんだ、ダメだと。精錬せにはいかんと。で、違うことを言うと追い出せと。例えばその戦前の日本がそうでしょ。戦前の日本は偉い検閲ばっかりやっておりましたね。今中国それやってますでしょ。あるいは毛沢東時代の中国とかね、ちょっとでも違ったこと言うとすぐ殺されちゃうとかね。本当このね、組織も衛生的にしなければならんと。
ですからこの衛生観念でよく言うんですけども、衛生観念というのはですね、非常に我々は強く持っていて、だからその衛生的であるっていうことがね、こう行き過ぎまで行くぐらいね、すごいんですよ。とにかく純粋でないと気が済まない。だからその裏側はやっぱりこの自然との共生っていうものに対する、やっぱりね、自然との共生に対する恐れと言いますか、自然との共生をどっかでこの怖がるっていうところが当然あるわけですね。微生物という言葉が言われますね、微生物の入ってる食べ物いいと言われる。昔はあれ不衛生と言われましたね。要するに微生物が入ってたらどうすんだと、それ反応が進んで腐敗したらどうすんだと、だから微生物みんな殺せと、ね、殺しきれなきゃ薬も入れとけと、防腐剤を入れようと、防腐剤入れとけば腐らないじゃないかと、微生物が繁殖して腐ったものを食べたらどうすんだと、だから防腐剤入れれば腐らないんだから、こんないいものないじゃないかと言って、あれは広がっていったんですよ。皆さん、防腐剤っていうのは今反対でしょ。防腐剤が入ってる方が良くないんだと、ね、だからその腐らないうちに食べろと腐らないうちに食べようと、だからある意味とも衛生観念を180度我々変えようとしてるでしょ。これはね、誰かがね、主導してやったことでもないんですよ。やっぱり自然にそうみんな変わり始めてるんですね。ということはね、人の組織もそうだってことは分かりますよ。なんかね、このあまりにもみんながですね、この物を言わない、その物を言わないで言われた通り行動してる組織ってなんか不気味ですよね。最近特に大きな組織でそういうのあるじゃないですか。言論の自由がなくなっちゃったどっかの与党とかですね。まあ、こんなことまずいんだな、これ君が聞いてるからさ。でも、これ言って、そうだそうだという、ね、人が多いと思うから、あえて言うんですけども、そうだそうだと。ね。まあ、まずいんですよね。その、政治なんかやっぱりその、地域の代表者なんですから、政党の党員であると同時に、地域の有権者から選ばれてるんだから、それは、ものを言う権利があるし、言う義務がありますよね。それと無視してですね、なんかどっか新人の社員が入ってみたいなこと言ってですね、お前黙って言うこと聞いたと、それはまずいと思うんだよね。やっぱりね、選挙選ばれてるわけですからね。ですからやっぱりそういうの見てもね、その戦前じゃないけども、あるいは中国の共産党みたいにね、その、異論が全く出てこないことが素晴らしいことだと、これが強さなんだと。ね、鉄の一枚岩で誰の異論もなくですね、右向け右行ったら右、左行ったら左と。ね、これは採決で賛成といえば文句なく賛成という組織が突っ走ることに対して我々は何か不安感を感じていますよね。昔はある意味ではそういうのがね、ブルドーザーみたいなものでいいと言われた部分があるわけですよ。日本なんかの場合はね、実は形の上ではそうやってですね、もう鉄の統制だと言われていても、正式なそういうその会合の裏側では丁々発止の議論をよくやっていたわけですよ。例えば海軍がそうですね。よく戦前では海軍と陸軍の違いが言われるんですがね、海軍は割とですね、そのまあ公式な席の裏側ではね、本当にこれでいいんだろうか、なんだろうかって議論をよくやっていたんですね。だからこの、例えばデミング博士がですね、日本で昭和25年からその、まあその新しい研修やりますよね。あれ結構いろんな組織のエンジニア来てたんですけども、海軍の技術将校なんかにと結構来てんですよ。陸軍はやっぱ違うんですね。陸軍はもう24時間監視で、違うことを言ってやったらね、すぐ張り飛ばされちゃうんですよね。だからみんな物も言えないんですよね。ですから、やっぱりその、戦前でもね、やっぱりね、あれだけその国家統制の時代でありましてもですね、本当にこれでいいんだろうか、ああでもない、こうでもないって議論のない組織はやっぱり異様だったんですね。で、ですから今ね、本当にその、組織の中も、やっぱりこの異論が出ないで、みんななんかそのね、能面とビー玉の顔が能面、目がビー玉になってですね、問題ございませんとか言ってるのを見るとね、やっぱりなんか変だと思うわけですよ。とこれもね、やっぱ衛生観念変わってんですよ。むしろね、この組織もね、こう、まあ、微生物のね、この集団みたいになっていて、腐敗にならないで発酵するようにと。腐敗と発酵ってあるんですよ。これ違うんですよ。微生物の反応で腐敗と発酵ってあって、腐敗になりますとね、毒素がどんどん出てくるんです。変な周期もしますし。だから酒作るとね、下手すと腐敗するんですよ。漬物でも腐敗するんです。でも反対に、これがいい方に行きますと、体にいい成分が出てくるんです。いい匂いがしてくるんです。で、腐敗と発酵は紙一重なんです、これ。本当に紙一重で。だから組織もね、その通りなんです。いろんな人がいるんです。それが自然の姿で、これを、 だからもう全部精錬してね、不純物は排除しちゃって純度何 99. 何パーセントの組織にしようと思っても、所詮人間は自然の生き物ですから、あれはコンピューターじゃないからこれはできないわけですよ。異様な組織になっちゃうでしょ。じゃあそのね、組織を生かしたまま、いろんな人がいたままですね、要するになんか世のため人のためにもなるような、みんなの幸せもできる組織にしようと思うと、これを腐敗させないで発酵させなきゃいけないわけね。まあちょっと例え話で言いますけども、腐敗させるってことはですね、いろんな人がいるためにですね、足の引っ張り合いが起きて、で結局ね、誰から見てもね、もう嫌な組織だと言われて、組織の中の人も外の人ももうあの組織はかなわない、毒素をどんどん出して世の中に害毒が撒き散らす、こういう組織の中変わっていっちゃうわけですね。これ腐敗しちゃってるわけですよ。で腐敗をすればするほど今の人たちはね、純度を高めなければいけないって言いますよね。腐敗したやつが悪いんだと、問題を起こしたやつが悪い、あいつが悪い、こいつが悪いだ、それみんな排除していくでしょ。排除したって排除したって組織はおかしいんだから、腐敗は続きますよね。例えばぬかみさんが腐敗したと、ね、腐敗したところだけこう取ると、ひどいところでもまだ腐敗するんですよ。腐敗圏広がっちゃってるとですね、一箇所だけ取ったって腐敗は止まりませんね。あれ全部要するにね、まあ一回入れ替えて少し日の光でも与えて変えればいいんですけども、そうしない限り腐敗は止まらないでしょ。組織問題なんですよ。問題が起きる、組織の問題だ、そこまでは分かる。じゃあ立て直すためにね、こう変なやつをね、異常値、お前は異常値だと言ってこうそれだけ排除する、全然変わらないです。もう腐敗は止まりませんから。だからそういうのを見てるとですね、やっぱりね、今我々がその求めている、もう衛生観念から逃れよう、それからそのエネルギー集中から逃れようとした時に、どこに一番のじゃ成功の鍵があるかっていうと、いろんな人たちがいる、いろんな意見を持った人たちがいる、そういう人たちがいても組織がまともに回るようにするっていうことなんですね。いろんな異論がありながら、異なる意見がありながら、いろんな微生物がありながら、その微生物の集合体をいかに発酵の方向に持っていくか、ここがですね、実は一番重要な、これから21世紀の社会を運営していく時のポイントなんです。今ですね、とにかくまあ金融経済の崩壊もありますが、世の中は乱れに乱れてますね。オバマなんかすごいですよ。皆さん新聞ご覧になったでしょ。ウォール街取締法案をついに出してきましたよ。取締じゃない。ウォール街解体法ってのを出してきた。知ってますか？すごいですよ。あれよっぽど怒ったんだな。もうね、自己売買はさせないと。ヘッジファンドを作ることも許さない。で、投資銀行とも今アメリカありませんから。大手の銀行はもうお客さんの商売の取り次ぎ以外させないと、こんな感じでしょ。だからもうゴールドマンもモルガンもね、俺解体しまえって話だよね。よほどからもう金融マンももうお取り潰しでございますよ。やっぱりさ、好き放題ね、やって、ボーナスをさ、山のようにもらってね、何が悪いんだとほざいてたらですね、ついに将軍様が怒ってですね、お取り潰しでございますよ。あれね、金融マンは絶対できないって言うんだけどね、あれできると思いますよ。簡単なんですよ、これほっときなさいよ。間違いなくゴールドマンもモルガンも次の金融危機来ますから。公的資金が返済しちゃって、そんな立ち行くはずないじゃないですか。これで間違いなくですね、次の金融危機で、俺たち経営できない。言い出しますよ。オバマにですね、金出してくれと言うしかないですよ。議会に金出してくれと。押したら出すわけないじゃない。で、次に言ってることはオバマ議会は潰すと。金出してあるけども、その代わり自己売買もしない。要するに完全統制だと。市場経済は、言ってみれば、もう閉鎖に近いところまで投機は追い込むと。これ以外に救済の道はない。だから今から案を出してる。あれ通りますよ、間違いなく。だからそらね、フィナンシャルタイムズなんかでも、おととい昨日なんかね、オバマが金融界に戦争を打ったって言うけどね、本当にですよ。戦争を打ったのは金融界よ。で、オバマはだからね、売られた喧嘩を買わなきゃいかんっていう、はっきり言ってましたよ、本当に。売られた喧嘩を買わなきゃいかんだと。本当に言ってましたからね、ファイトを向こうがしてくるなら、私をファイトで答えるって言ってましたからね、ファイトって戦争、喧嘩って意味ですからね。すごいですよ。あれ通りますよ、間違いなく。だからやっぱりですね、80年前と同じようにね、この市場はね、ブワーッと統制しようってわけだね。それから中国もそうよ。中国はあれなんですわ。ものすごい勢いで今引き締め始めたでしょ。この1週間ぐらいで。今月はもう一切新規の融資はしちゃいけないって言って、全国の銀行に触れを出したんですね。もうなんか気が狂ったようにですね、金融を引き締めたか止めちゃってますよ。あれ日本もそうだったんだけど、不動産の総量規制とか言って、 どんな手段を使っても不動産に融資をすることはまかりならんだらしになった。あれやって不動産値段が暴落止まらなくなっちゃって、経済そこ抜けたんですね。中国は同じ失敗をしてるわけですよ。徐々にね、バブルを止めようとしてやってきたんだけど、結局もうなんか、堪忍袋の方が切れたんだね。この悪党目という話になるんだよ、最後は。今回のアメリカのオバマもそう、中国もそう、20年前の日本もそう、金融の引き締めに失敗するとね、最後はね、この悪党を取り締まるって話なんだね、政府は。悪党取り締まりなんですよ。経済調整じゃない。悪党取り締まりになると、もうね、めちゃくちゃなこと始めるわけ。言ってみる、今までの常識から言うと。だから、完膚なきまでにぶっ壊れるんですよ。ということはね、もうこれ見ますとね、国際金融市場もね、今のその世界の資金循環が機能しなくなりますよ。そうでしょ？なんだかんだ言いながらですね、ゴールドマンでもモルガンでも日本の銀行でもね、世界中でネットワークやって暮らしてる。で、じゃあそのね、為替の取引の貿易のためにいろいろやるんだけど、これはここまで円滑にできるのはね、投機があるからなんですよ、実は。だって為替だってどうです？円ドル為替だってあれ、投機が占める割合がもう9割ぐらいなんでしょ？実情、1割もないんだ、あれ確か。なんか数パーセントだったらもうね、ほとんど投機で、これなくなるとですね、あと数パーセントなんでしょ？数パーセントだったら商売やりにくくなるんですよ。簡単に為替を理解できなくなるんです、あれね。でもそれでもそこまでこう行こうってわけだから、要するにもう中国だってね、バブルを超えて完全に崩壊するですとみんな逃げ出しちゃいますよ。おそらくあの国なんか動乱になればね。そうなってくるとですね、貿易だってですよ、今みたいに派手にできない。海外旅行だって派手にできないんですよ。要するに貿易とか海外旅行でお金が移動するでしょ。お金が移動するそのお金を金融が調整してるわけなんだから。例えば地球で見るとね、海流と気流ってあるじゃないですか。海流と気流と、海と、空気と。これが両方動いてバランス取って地球の生態系動いてるでしょ？海流が貿易で、気流が金融だと思ってくださいよ。貿易で起きたね、不均衡。例えば黒字と赤字ありますね。例えば米中で行きましたら、アメリカが赤字、中国が黒字。で、海流、海の流れの世界で言ったら、まさに貿易だから海から動くでしょ？アメリカにものすごい赤字で中国にものすごい黒字があるわけ。これほっときますとアメリカはどんどん金がなくなっておしまいだし、中国は金ばっかになって金余り減少で逆に言うとハイパーインフレが起きておしまいになっちゃうから、今度気流が調整するわけよ。金融がね、中国の金をアメリカに投資して、あるいは世界に投資して、ですから金の貿易で金が抜けていっちゃうところにはですね、金融が金をつけて、で経済をなんかこうね、まあ支えると、資金繰りをつける、投資もする。一方、中国みたいに、日本みたいに黒字がたまる国はね、まあ自分の国で投資して、本当は自分の国で投資すればいいのよ。自分の国で投資して、世界中に商品の発注をしたりですね、人を集めてくればいいんだけど、その機能が今のところないわけよ。日本も中国もね、海外に対してはさ、衰退してるわけ。そうすると今度はですね、ゴールドマンとモルガンがね、ああ、ブラジル行ったら面白い話があるよと、ウクライナに面白い話があるよと、南極なんとかね、南極あたりで掘るとなんか油が出てくるんだと。聞いたこともないような話を持ってきてですね、ちょっとその金持っていかないかって言うとですね、ほら、国内に置いといて銀行に置いといてもしょうがないから、じゃあその知らない国だけども、じゃああんたは持ってってくれよって言って、黒字で溜まった金を金融マンが世界中回してるわけですよ。だからなんだかんだ言いながらですね、気流と海流、海流と気流の二つで世界のお金もね、国もバランスしてるんですよ。で、これをね、金融止めるでしょ？金融ぶっ壊せって話になりますよね。そうしてますとね、これ貿易も当然止まっちゃうんですよ、当然。貿易もできなくなっちゃいますよ。例えば、為替のリスクが、ね、大きすぎるとかね。これだって、まず第一にですよ。ゴールドマン、モルガン潰した時に最初に起きる現象は何だと思います？それはアメリカの国家破産ですよ。要するに、サラ金を止めちゃうんだからね。サラ金止められて最初に困るのはさ、サラ金で生活してる人でしょ？サラ金で生活してる人は、生活の道がなくなるんじゃないですか。アメリカのことですよ。誰が一番あれで金生活してますか？アメリカの金融機関預け持ってきた金で。それはアメリカじゃないですか。それからイギリスじゃないですか。だからアメリカ、イギリスは、やっぱもう自殺の遺伝子が働いてるんですね。自殺の遺伝子なんだ。要するにね、あまりにも、こうなんていうの？悪いんだよね、金融マンがね。だからこういう連中の話にして、まあこの人たちよね、この30年ぐらいですよ。まあ使って結局国家破綻を30年先送りしたのよ、アメリカは。ね。だから本当は40年ぐらいかな。だからニクソンショックがいれば40年だね。ニクソンショックの時にドルの切り下げやったあの時点でね、これはいかんと。
アメリカの産業を立て直していいと、デミング博士のことをね、呼んできて、アメリカ人がね、本気で産業を立て直しをしていれば大丈夫だったんですよ。イギリスもそうよ。サッチャーが出てきて政府ぶっ壊すとか言う前にだね、政府の仕事も民間の仕事もね、壊す前にね、立て直しをやっていけば、もう腐敗がね、進む、腐敗がある程度進んでもね、発酵に戻すことできるんですよ。腐敗は途中で止めることできるんですよ、ある程度のとこまでは。それ止めて、新しい国づくりを農業でも何でもね、追加してですな、立て直しはよかったですよ。サラ金の金集めで生活するんじゃなくてね、チャンスはありましたよ、時間はありましたよ。40年があんだから、ニクソンショックから今ね。でもそれやらなかったのよ。で、悪党に国任せちゃったわけですよ。最初は悪党と思わなかったかもしれないけども、根が悪党だから、どんどん本当、悪党になっちゃって。で、最後はもう大統領もですね、もう取り潰しだと、激怒するところまで行っちゃったわけですよ。自滅よ、これ。この40年間、国際金融資本を動かすことによって、国を支えてきたという政策を自らこれで否定するわけだから。否定せざるを得ないんだから。さあ、アメリカ、イギリスがまず崩壊しますよ。アメリカ、イギリスが崩壊するということは、世界一の輸入大国がなくなるということでしょ。世界一の輸入大国がなくなれば、世界一の輸出大国だって、中国だって、日本だって、商売がなくなるということですよ。そしたら貿易も止まりますよ。貿易が止まったら、工場を建てなくなりますよ。そうでしょ。今まで延長線上で量産工場どこに建てようか。日本で建てるよりね、中国がいい、中国よりね、タイがいいとか、フィリピンがいいとか言って、こう皆さん行くでしょ。それやっぱりね、売り先がちゃんとあるからどこに工場を建てるって話になるんで、売り先がなかったら工場を建てるって話にならないじゃないですか。そうしたら今までの貿易のシステムだって、これは止まっていくわけですよ。気流を止めればね、海流も止めざるを得ない。じゃないかね、崩壊しちゃいますから。だからこれからやっぱりですね、世界を見るとね、世界もやっぱり低エネルギー化に向かってるんですよ。ものすごい権力で、ものすごい資本力で世界の気流、金の流れを一点動かすということが止まると、あとは細々ですよ。細々必要なとこだけね、お金をつけましょうというね。まあ、細々と今私申しましたけども、それぐらいでちょうどいいわけですよ。円ドル為替でね、実需が数パーセントでですな、90何パーセントがね、投機ってこれ異常なんだよね。だから今の100から見れば数パーセント細々だけど、本来これぐらいでもいいぐらいなもんでしょ。貿易もそうですよ。ね、その、なんでもかんでもみんなどんどん作るんだけど、その作るときにですね、一点集中型で作るわけですね。車にしろ、家電にしろ、半導体にしろですね。もうとにかく一つのものをたくさん作って、まあ、それがアメリカにみんなやってるわけでしょ。まあ、なんか異常ですよね。村の鍛冶屋って言葉があるようにね、昔からどの国にも、その国を支える技術ってものがあって、村を支える技術ってものがあって、そこでみんな大体必要な道具は作って暮らしたでしょ。車だって家だってですね、家電だってこれみんな道具なんですよ。生活に必要な道具なのよ。道具が先に必要なんじゃないの。なんか、道具を使ってやる仕事があるから道具がいるんですよ。ところが今ね、道具買え、道具買えと、車買え、家買え、ね、マンション買え、その、いい車買え、いいパソコン買えと、じゃあ買ったと。で、俺どうすんのと。俺仕事もないじゃないね、と。ね、ここなっちゃったでしょ。道具を揃えることがね、なんか素晴らしいことだと。道具揃えたって生活が変わって、ね、こんな生活をしてもしょうがないと思ったら道具だけ揃えてもしょうがないじゃないですか。それみんな気がついてきたわけですよ。最近の若者は車買わなくて困るとか言ってた。車買わなくて困るんだって。こんな道具いらないと思いますな。ねえ、俺歩くんだと。言えばいいじゃないですかね。別にその買うか、お金他のもの作った、使ったっていい、いいでしょ。ですからね、本当にね、その貿易も一点集中型のものすごいエネルギーをかけてやる。世界最適生産みたいな話はね、通用しない。だから本当にですね、金融も製造業も低エネルギー化なんですよ。小さくやっていくんですよ。小さい規模からやっていくんですよ。世界を全部同時に覆ってしまうとかね、そんなことにはならないんですよ、皆さん。やっぱりね、バベルの塔のね、寓話の通りにね、金融も貿易も私なったような感じがするんです。そうした時にね、結局例えば金融だって今世界一つのルールでしょ。非常に純粋化したルールでやってるんじゃないですか。
ところがね、今それ破綻が起きてるわけですよ。中国はね、例えば去年の夏からね、デリバティブの決済はしないでいいとか言ってるわけ。国営企業とか国内の会社でデリバティブで損失が出た場合には、支払いをしないでいいなんてことを言ってるわけ、中国はもうすでにね。あるいは日本もですね、郵政の民営化なんかをやらせたんだけども、やめたでしょ。こうやって、世界共通ルールも、あっちこっちで、ほころびが始まってるんですよ。そうするとこれもね、どうなるかっていうと、一つ一つの国ごとにルールが決まってくるわけですよ。ね。だから世界共通ルールじゃない。俺は日本のルールはこうや。アメリカはこうだ。それから、イギリスはこうだ。だヨーロッパだってね、EU の統一ルールでやってきたわけ。ヨーロッパ委員会がありましてね、統一ルールでやってきた。ところがですね、ギリシャがなんかね、財政赤字の数字をごまかしてユーロに加盟したとかさ、そういう話が出てきて、もうユーロ、ね、ギリシャいるさんって話になって。で、スペインもね、おかしい。ポルトガルもおかしい。今、例えばですね、ギリシャなんかですね、もうユーロから脱退しようって話だ。ね、でもユーロから脱退するのはやっぱり EU からも脱退しないか。そしたらもう一回ですね、ギリシャだけ全然違う国になっちゃうわけですよ。ところが EU っていうのは、ヨーロッパ連合っていうのは、ギリシャ文明を基盤とする国の連合体なんですよ。だその一番の要がギリシャ抜いちゃったら EU にならないのよ。だから結局ね、もうあのヨーロッパであったってですね、結局は一つのルールで統治することが本当に難しくなってるんです。日本国内だってそうですよ、皆さん。昨日、おととい新聞載ったと思いますが、田舎の県の連合体を作ろうって話が今出てきてるんだね。東北とか長野とか島根とか三重も入ったかな。あえて田舎って言葉を使って、田舎のね、県の連合体だと。地域もいろいろあると。それはね、東京、埼玉、神奈川みたいなね、高度に都市化した地域もあるけども、いわゆる過疎が進んでる、いわゆる田舎もある。やっぱ田舎のね、問題意識と、ね、都会の問題意識違うから、田舎の連合体でありましょうっていうね、そういう動きもあるわけですよ。だから日本国内だってね、つい150年ぐらいまでは各藩があって、藩ごとにルールが決まってたわけでしょ。あるいは戦国時代だってですね、戦国大名ごとに法律があったわけですよ。なんとか家ハットとか言ってね、その大名ごとにルールを決めていたわけですよ。だからその世の中っていうのはよく見るとね、地域ごとのルールって結構あるわけですよ。で、それを横差しにするように商売のルールとか、まあ別のルールはこうね、こう、しつけ糸みたいにこう入ってると思うんだ。だからやっぱり基本的にはですね、国家なんかもね、エネルギー化なんですよ。大きな国も一つでは維持できない。逆に言うと、小さく割っていって、それぞれの地域に合うようにルールを決め、やり方を決め、それで、要するに、じゃあバラバラな、ものバラバラにならないように発行させて、日本だったら47都道府県あるけども、1たす1でずっと47にするんじゃなくて、47を50にも100人にもしようっていうのがね、これからの国の生かし方。ヨーロッパもそうです。今20何カ国、加盟国があるでしょ。だからその、一つの国を27集めて、27じゃなくて、それを30にも50にもしようというのは EU の理念であって。だからそういうふうに考えたときに、ルールによって縛ってそれが統合をね、ルールによる統合ができないんだれば、もうあとは任意による統合しかない。だから国家ですらですね、統一がだんだんね、壊れてくる。世界もそう。国家もそう。そうすると本当にバラバラにバラバラになっていくわけですよ。ちょっと